詩編の134編に参りました。この詩編の134編は階段の歌の実は最後、都登りの歌ですね、の最後の詩編になります。で、特にこの詩編はある意味で礼拝を捧げて、そして感謝の祈りを持って帰る、そういう時の歌、つまり礼拝が終わって帰る時の歌だろうというふうに言われます。この中で私たちは神様を礼拝して帰るときにどんな思いを持って帰るんだろうかな、日曜日の礼拝の後、そんなことをこう考えさせられる、実は詩編が134編だと言います。神を礼拝するために都に登り、そして神殿礼拝を捧げ、祈りを捧げ、そして今帰ろうとしている、そんな時に歌った歌だろうということなんですが、その時に一体イスラエルの神殿に長い巡礼とも言えるような、ある人は遠くからこの礼拝を捧げるために年間計画みたいな形でやっとの思いで来る人もいらっしゃるかも、いるかもしれません。エルサレムにいる人たちはすぐ目の前にありますので、いつでも日に3回は礼拝を捧げるということもできたかもしれません。ただどちらにしても神様を礼拝して、そしてその礼拝から帰るという、その場から去るということの喜びっていうんでしょうか、それは本来変わらないものであるはずであります。でその時に特に感謝だとか嬉しいということよりも、この詩編の134編は、そういうこう感謝というよりも、むしろ詩編の、ごめんなさい、神殿で使える祭司レビ人たちと私たちとの関係、そんなことをこう歌った歌のように思われます。でどんなことかと言いますと、ここにこう最初にあります。さあ主を褒めたたえよ、主のしも、全てのしもべたち、夜ごとに主の家で使える者たちよ。ここを見てみますと、主のしもべ、全てのしもべたちで、主のし、全てのしもべたちっていうのは誰かというと、夜ごとに主の家で使える者たちというふうにこう規定指し示しているだろうと。そうしますと、夜ごとに主の家で使えている人となると、やっぱり神殿で働く祭司レビ人だろうなというふうに言われます。ですからここでは主のすべてのしもべたちとはレビ人であり、神殿で使える祭司のことだろうと。ただある人は言います、確かに祭司やレビ人が神殿で使えていますので、すべてのしもべたちというのは祭司やレビ人たちを直接的には祭しているけれども、しかしこの詩編はただ単にそういう神殿に仕える人たちだけのことではなくて、大きなその熱意を燃やして夜通し神殿に参拝する人たちのことも指しているんじゃないだろうか。そういうこともあったようであります。昼間だけではなくて夜も一晩中、まあ今日でいうとね、徹夜祈祷会なんていうのがあるそうですが、あるそうですがっていうのは、あの私たちの教会ほとんどそれしたことありませんが、あのそういう こともイスラエルの人たちはしていたようであります。ですから神殿で夜通し働くのはレビ人や祭司だけじゃなくて、主の前にこの非常な熱心な思いを持って夜通し神殿に集う、そういう人もいたようであります。それはちょうどこれはイエス様の時代でもそういう女性いましたよね。アンナという女性であります。この人は昼も夜も絶え間なく祈っていたとありますので、ですからレビ人や祭司でなくても神殿に夜通しいて、そして使えているということがイスラエルの人たちの中にはいたようです。ですからここで主のすべてのしもべたちというのは直接的にはレビ人や祭司を指していますけれども、それ以外にも実は主の前に熱心に使える者たちよという、そういう広い意味で理解しても良いのではないだろうかと言われます。でこの夜通し夜ごとに主の家で使える、これは夜通し神殿で見張りをする、これは聖書を見ますと、旧約聖書を見ますとレビ人の8章の35節にそのことが書いてあります。祭司レビ人がね、夜通しその主にお仕えする。でここで見よとあります。このここには原文には見よがあるんですが、ここの私たちのこの30新改訳にはその言葉がないですね。実は原文にはある訳本には30最初に見よという言葉がついているんだという、そういう写本があります。でそれは何かっていうと、詩編の134編の中でまず見よっていうのは、そのレビ記でごめんなさい、レビ記の8章の35節で規定されている、それを見よと言って、それを指しているんだ。要するに立法で定められている通りに、さあ主を褒めたたえよ、主のしもべたちよと、こういうふうに言っている。そして主に夜通しをお仕えしようというふうに、見よという言葉、まさにこの聖書の事実を突きつけて、彼らはその通りに神殿でお仕えしていると、この詩編の作者はまず彼らのその働きの大切さ、尊さというのが立法の中でちゃんと規定されている通りに忠実に行われるということがどれほど尊いことなのか、大切なことなのかを、この詩編の作者は今まさにそれが行われているというふうな意味で、見よという言葉が入るんだという、そういう考え方があります。で私はこのことに、見よという言葉が私たちのこの原文には聖書に抜けていたとしても、やはり同じようにさあという言葉があります。ですからこのレビ記にあるように、立法にあるように、さあ主を褒めたたえよ、その褒めたたえるその讃え方として、お使いするとして、夜ごとにっていう、そういうお使いの仕方があるんだというふうに言ってよいだろうと思います。そうしますと、やはりこの主にお仕えするというのは、レビ人たち祭司たちが絶え間なく神殿を見守る、この事実が今まさに行われている、このことはとっても良いことだ、素晴らしいことなんだと、この詩編の作者は神殿で使えるものに対して、このそれを励ましている。神様にお仕えするということがどんなに素晴らしいことなのかを、詩編の作者は取り上げて、そのお仕えする者たちを励ましている。それから始まったのが134編だと。今から神殿に帰る多くの民衆を見て、民を見て、それでもなおかつ主にお仕えし、夜ごとにそのお仕えしている人たち、なんと素晴らしい働きをしていることなんだろう、 その働きを私たちはどれだけ大切に見ているだろうか。そんなこの問いかけがこの詩編の134編の一節だというふうに言われます。そうだなというふうに思います。あのシメオンにしてもアンナにしても、約束の救い主は神殿で主にお仕えしているものに最初に、この最初というか、まあ明らかにご自身をこう示される、幼子イエスが示されていく、その幸いを受けたのは誰かというと、神殿でお仕えしているものであります。期待しているものです。ですからそれは神様の前にどれほど受け入れられ喜ばれるものであるかということを134編で語っているところであります。ですからこの真実に詩編の作者は言うんです。絶え間なく神殿でお仕えする、そういう純粋で真実な宗教っていうんでしょうか、信仰って言ったんですよ。それを実践し励まし続けるようにというメッセージを送っております。そこで私たちはこういうふうに考えます。多分神殿で礼拝を捧げた多くの民もきっとそうだろうと思うんですが、この詩編の作者は何のためにかくも熱心に神様を褒めたたえるようにレビ人を励ましているんだろうかということに心をもう一度向けさせているんだろうなというふうに思います。なぜかと言いますとですね、実は当時もあったようですが、イスラエルの歴史の中でしょっちゅうあることなんですが、儀式というものは往々にして誤って使われることが多い。で、誤って使われるってどういうことかというとね、形式化なんですよ。で、時には祭司レビ人の中にはただ神殿にいるということだけでこと足れりとしている、そういう祭司やレビ人も、そういう怠惰な祭司やレビ人もいたようであります。で、そんな中で夜ごとに主の家で使えるんです。このことはとっても大切な働きであり、またそれは励まされなければならないことのようであります。怠惰で、そして形式的な、そういうこの祭司やレビ人たちがいる中で、今民は一生懸命働いている祭司やレビ人の姿を見て帰れる。これはどんなに大きな、その礼拝して帰る者のこの励ましとなっていることだろうかと詩編の作者は語るわけであります。祭司のいやレビ人の主な働き、大切な働きは夜を徹して見張りをし、灯火を灯し続け、そして犠牲を捧げる。そしてその犠牲を捧げるときに、ただ単に形式的に捧げるのではなくて、そこに儀式とその儀式の意味を含めた信仰、内面的な、そういうこの成長、それを修練を積み重ねて初めてその儀式は意味を持つものとなるわけであります。多くの罪のための身代わりの生贄が捧げられます。でもその生贄を捧げられるときに、ただ単に規定通りにやりさえすればそれことをするメリットをするならば最初の働きではない、取りなしをするわけであります。その民に代わって神様の前に許しを請う、その働きが祭司やレビ人の働きであります。ですからその信仰が、神様の前に心が持ち出されないものであるならば、それは夜ごとに主の前で、主の家で使える者たちの姿ではないというふうに言うことができます。決してこれらの犠牲儀式は軽々しく、 なされてはならない。もしなされるならばそれは本当に、物笑いの種になってしまうものでしか過ぎないことを覚えなければなりません。ですからこの詩編の作者はこの一節でこう言っていることになります。多くの者が自分の家で怠惰に過ごしている、時には眠っている。そんな時に神殿で夜の晩をなすことは大変な労苦である。そのように民はその最初やレビ人たちの働きを通して喜び感謝をするかもしれない。しかし神様はもっと別の一層心からの奉仕を求めておられるんだ。だからあなた方すべての民の模範となって神にお仕えする、それが祭司レビ人の主にお仕えすることなんだとあたかも言っているかのごとくであります。そして祭司やレビ人がそのお仕えする一つの姿として2節あります。聖女に向かってあなた方の手を挙げ主を褒めたたえよ。でよくこう私たちの教会ではいたしませんが、時々他の教会 の集会のテレビだとかビデオを見ますと、こう手を上に上げてね、で顔を上に向けて、そして、祈っている姿を見ます。聖女に向かってあなた方の手を上げ主を褒めたたえよということ、この手を高く上げるっていうのは実はこういう意味があるんだそうです。私調べてびっくりしたんですけれども、ただ単に神様が天におるからだから天に向かって手を挙げて広げてっていうんではなくて、この広げるっていうことは私の中心魂を神に捧げるっていう意味があるんだそうです。そうして手を広げて仰いでこの魂を受け止めてくださいっていう意味があるそうです。それでこう手を天に向けて広げて、そして祈る、そんな意味もあるんだそうです。ですからこの人が祈りにおいて手を高く掲げて身も魂も神に向けてお捧げしますという、その高く差し上げるその仕草、それはまさに詩編の作者が言う神殿でただ単に無為無策に過ごす、怠惰に過ごすその姿かであってはそれはできない。まさに心からの礼拝をレビ人祭司たちはしている。このようにこのレビ人や祭司たちの働きについてこの詩編の作者は褒めたたえ励ましていくわけであります。ただここで覚えなければならないことがあります。3節にこうあります。天地を作られた主がシオンからあなたを祝福されるように。この立法の民数記の6章の23節によりますと、民を祝福すること、それは祭司やレビ人の実は働きだというふうに言っています。民を祝福することこそ祭司やレビ人たちの固有の職務であります。ですからこの詩編の作者はまずこの祭司やレビ人らに向かって神を褒めたたえるようにと勧めた後に、そして今度はこの神の民に向かって神の皆によって民を祝福するようにとこう詩編の作者は言うのであります。神を褒めたたえる祭司やレビ人の職務でもあります。しかし同時に今度は民を神様の名によって祝福していく、 その祈りをする、それが祭司たちの働きであります。でこういうふうにこの詩編の作者が祭司やレビ人に向かって、あなた方は民を祝福することこそがあなた方の職務です、働きです、というふうに言ったからといって、祭司やレビ人だけが他の民のために鳥なしの祈りをしてさえいればいいということを言っているわけではありません。実はカトリック教会はそれなんですね。カトリック教会のその神父やまたローマ法は民のために祈ります。これはとても良いことだと思うんですが、しかしカトリックの信徒たち、信徒やの教えの中には、祝福のために祈ることができるのは祭司やローマ法であって、一般の民はその他の人のために祝福を祈るということはしません、沈黙すべきだという思想があるようであります。で、詩編の作者は決してそういうことを言っているわけではありません。で、今日私たちは同じことが多くのクリスチャンたちの中に勘違いとして持っているのかなと思われることがあります。なぜならば、私たちは他の兄弟姉妹のために、それを他の兄弟姉妹たちが祝福されるために祈るということは私の務めではないと思っている人がいたならば、それは大きな誤りであります。この詩編の34編で言っている言葉、レビ人や祭司たちさえもが祈りさえすれば他の人は民の祝福を祈らなくてもよいと言っているわけでは決してないからであります。しかもここで2節で言います。天地を作られた主がって言っています。天地を作られた主っていうのは、その天地に住む私たち全てを含みます。それがシオンからあなたを祝福されるようにというふうに、シオンっていうのはまあ神殿のあるところです。全ての人が神様の祝福を受けるに値するものである。だから私たちは全てのものが、私たち自身も含めて、私たちは神様によって作られたものであります。ですから神様が祝福をやはり与えるというならば、私たちもそれを受けるものであるけれども、同時に私たちは神様が祝福を与えようとすることに対して、私たちも鳥なしの祈りをすることがふさわしいということは当然言えるべきだというふうに言われます。で、私はここのところでやはり、それが正しいと思います。神様はレビ人や祭司というその職務を忠実に果たすというその人たちはとっても褒めたたえられるべきですし、励まされなければやっていけない、立っていけない、そういう職務であること、ですからそれをしているということは素晴らしいことであります。しかしそれだけに任せてはならない。なぜならば天地を作られた主がその祝福をお与えになろうとしているんですから、私たちは全ての作られたものが祝福を受けるようにと、作られたものがまた他の人たちに向かって祝福を祈る、そのことは私たちが神様のものであるということを明らかに告白することになるからではないでしょうか。そういう実感があって、その確信を持ってその神殿から去る、これが実は詩編の134編で礼拝をした後帰る私たちのまた姿でもあるのではないでしょうか。神殿で働いている、奉仕している祭司たちを励まし、そしてその働きにおいて私たちは喜ぶ、感謝する、それと同時に祭司たちが祈るその民の祝福の祈りを、また私たちも牧師や伝道者のその祈りのを模範として、歩みを模範として 今から帰ろうというのが実は神殿の礼拝を終わって帰る者の実は心構えなのであるというふうに思います。ですから私はつくづく思います、ふさわしくないなと自分でも食いるんですが、日曜日牧師や私が牧師である私伝道者が一体どういうふうに教会において兄弟姉妹たちの主にお仕えする模範となっているだろうかということを改めて問われるのであります。で、神様の前に一生懸命お仕えしているその姿は、礼拝を共にした者たちが家路に帰るときに、私たちも牧師や伝道者が取りなしをし一生懸命主に仕えているようにまた仕えていこうという決意を持ってこの神殿から帰っていく、そういう歌、それが詩編の134編なんだ。牧師だけ伝道者だけに任せていけばよいというその安心感で帰るところではない、それが礼拝なんだということを教えられるのであります。ですから私自身も日曜日どういうふうに過ごしているか、特にこの礼拝をどういうふうに過ごしているか、これはレビ人や祭司のように心を込めた礼拝を捧げる姿を見せ、そして証しして、私たちもそうしようと帰る兄弟姉妹たちを見送る、そんな牧師伝道者でなければならないことを改めて教えられたところであります。どうか私たちは帰るって兄弟姉妹のために取りなしの祈りをする、そういう種のお使いをもう一度新たにしようと決意してこの教会を去るものでありたいなと、またそうあってほしいなと願うのであります。シオンからあなたを祝福されるようと祈って終わりたいと思います。お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの贖いを、あなたの許しを、また神様あなたを礼拝する喜びを、私たちしもべ自身がまず模範となることができるように、そして礼拝の場から去る一人一人が牧師のため、そして兄弟姉妹の必要のため祈る決心をして去る、そんな日曜日の礼拝と終わりとなりますように、そんな礼拝が捧げられますように、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。